もしあなたが自分のスキルを向上させようと思って教室のドアを開いた時ですね、
はい、
最初にこう言われたらどう感じますか？これまであなたが信じてきた自分という物語はここでは一切通用しませんって。
うわあ、それはちょっと戸惑うというか。
ですよね。おそらくびっくりするか、まあちょっと腹が立つかもしれないですよね。
いきなり自己否定から入るアプローチですからね。スポーツであれビジネスであれ、普通はなんていうかモチベーションを上げることから始めるじゃないですか。
そうなんです。でも今日はまさにそんな劇的なアプローチから始まるある強烈なレポートを皆さんと一緒に読み解いていきたいと思うんです。
はい、よろしくお願いします。
今回私たちが情報源として扱うのは2026年9月6日に実施された愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のレポートなんです。中島信頼コーチによるオンライン教室の内容ですね。
バドミントンの指導レポートですね。
ええ、でもリスナーの皆さん、あ、バドミントンか、自分には関係ないなとは思わないでくださいね。
そうですね。これは単なる技術指導の話ではないですから。
まさに、このレポートに詰まっているのは、スポーツ指導の枠を完全に超えた、人がいかにして成長するかという根本的なメンタルモデルなんです。あと、極限状態における心理学とか戦術ですね。
ええ。
だから、アスリートだけじゃなくて、ビジネスパーソンや日々何かを学んでいるあなたにとって、明日からすぐに使える気づきが満載なんです。ではこの部分を紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。スポーツの極限状態で起きている心理的とか物理的な動きって、実は私たちの日常のあらゆる場面に応用できる普遍的な法則を隠し持っていますからね。
本当にそう思います。で、まず驚かされるのがレポートの冒頭にある中島信頼は嫌われやすいというコーチ自身の言葉なんですよ。
なかなか衝撃的な書き出しですよね。
はい。なぜ嫌われやすいかというと、コーチの前に立つと自分はすごいと思い込んでいる人の自尊心の物語が完全に解体されてしまうからだと語られているんです。
ここで非常に興味深いのは、人間が持っている自己認識の防衛本能なんですよね。
防衛本能ですか？
ええ、私たちは無意識のうちに自分には価値があるとか自分はできているっていう物語を作り上げて、それを守るために生きているんです。
なるほど。
しかし中島コーチのような一切の妥協がない環境に入ると、その虚飾が剥がれ落ちてしまう。どうしようもない未熟な自分と強制的に向き合わされるわけです。
逃げ場がなくなるんですね。
そうなんです。だから自分はすごいというメッキで武装している人にとっては、この出会いはもう脅威でしかないわけですよ。
でも逆に言うと、自分はまだまだダメだって素直に受け入れられる人にとっては、これ以上ない最高の成長の触媒になるってことですよね。
その通りです。
コーチによれば、自分は強いんだとか自分は勝てるんだと信じるのは、実は弱く者の逃避的なポジティブだというんです。
逃避的ですね。
で、本当の強さのポジティブっていうのは、今は全然ダメでも自分はいくらでも変われるんだって信じる覚悟のことだと。
自分は強いと思い込むのは、傷つきたくないっていう弱さの裏返しなんですよ。
はいはい。
一方で、自分は変われると信じることって、今の自分が全くの未完成であるっていう事実を直視する強さがないと成立しないんです。
これって古い家のリフォームに似てますよね。
リフォームですか？
ええ、壁の中の柱がシロアリに食われて腐っているのに、その上から綺麗なペンキを塗って立派な家だと思い込むのが、いわゆる弱く者のポジティブ。
ああ、わかりやすいですね。
対して強者のポジティブは、一度壁を壊して基礎から作り直そうと決断するようなものです。
まさにその通りです。
でもちょっと待ってください。私ここですごく疑問に思うんですけど。
はい、何でしょう。
自分のことを、今は全然ダメだ、基礎から壊そうって常に認め続けるのって、精神的にかなりきつくないですか？
まあきついでしょうね。
その状態でどうやってモチベーションを保つんでしょうか？普通なら心が折れてやめちゃうんじゃないかなと。
ええ、そこなんです。だからこそコーチは、強い人の楽しいって、その瞬間は全然楽しくないって断言しているんですよ。
その瞬間は楽しくない？
はい。潰されそうなプレッシャーの中で手が震えながら戦っている瞬間とか、自分の弱さと向き合っている最中が楽しくないわけがないと。
確かに。それはただの苦痛ですよね。
ええ。しかし、その苦しみを乗り越えて、自分が少しずつ変化し、できなかったことができるようになった後で、初めて、あの苦しかったプロセスも含めて楽しかったなって振り返ることができるんです。
自己的にやってくる楽しさってことですか？
そうです。この自己的な楽しさこそが強者たちのモチベーションの源泉なんです。コート上でキャーキャー騒ぐその場がかりの楽しさと極限のプレッシャーを耐え抜いた後で得られる深い従属感は明確に区別されるべきだということですね。
なるほどな。厳しい現実を受け入れて自分をアップデートし続ける姿勢が最終的に本物の楽しさにつながるわけですね。
ええ、まさに。
そしてこの弱者を認める強さって単なる精神論にとどまらないんです。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
実際のトップレベルの試合でこのマインドセットが戦術としてどう機能するのか、中国マスターズで見事に優勝を果たした高橋選手の事例が紹介されてるんですよね。
世界のトッププロの試合で具体的に何が起きたんでしょうか。
ファイナルゲーム17対16というものすごい緊迫した局面です。
ええ。
相手の猛攻に対して高橋選手の後輩パートナーがもう死力でシャトルをつないだんです。そして最後に高橋選手がネット前に押し込んで得点した。
素晴らしいプレイですね。
でもその直後、高橋選手は大喜びしてガッツポーズをするんじゃなくて、真っ先に後輩パートナーに向かって頭を下げて、ごめんねって謝ったそうなんです。
それは非常に象徴的なシーンですね。自分の得点を誇示するのではなく、パートナーの献身的な守備があってこその得点だと認めたわけですね。
そうなんです。中島コーチは、レベルの低い人たちは、俺がすごいんだって猛アピールすると指摘してます。でも高橋選手は、私がすごいんじゃない、あなたがすごいんです、苦しい体勢にさせてごめんねって伝えたんです。
なるほど。
自分がすごいんじゃなくて、パートナーがつないでくれた返球を信じて待っていたからこその得点だと。
これをより大きな視点で捉えると、脳科学とかチームビルディングの観点からも非常に理にかなった行動なんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、パートナーの貢献を真っ先に称えることで、自分は完全に信頼されているという強烈な心理的安全性が生まれますよね。
はいはい。
この安心感と責任感がペア全開の脳機能と集中力を頂点に引き上げるんです。レポートによれば、その直後に怒涛の3連続得点が生まれたとのことですが。
ええ、そう書かれていました。
まさにこの究極の信頼がトリガーになったんでしょうね。
リスナーのあなたもチームで仕事をしているときに、リーダーから君のおかげでこのプロジェクトは成功したよって真っ先に言われたら、その後のモチベーションが爆発的に上がりますよね。
ええ、絶対上がりますよね。
一方で相手ペアはどうだったかというと、戦術が全く噛み合わなくて、失点した後の彼らの手は、大切な人を失った時の手の形のように力なく落胆していたと描写されてるんです。
大切な人を失った時の手ですか。
ええ、この残酷なまでの対比が信頼関係の威力を物語っていますよね。
本当ですね。
そしてこの自分を誇示せず状況をコントロールするという思考は、物理的な戦術、特に時間の支配へと展開していくんです。
バドミントンにおける時間の支配ですか。
はい、あの、私ここを読んでハッとしたんです。
はい。
バドミントンってとにかく物理的に速いスマッシュを打つことが一番の攻撃だと思いがちじゃないですか。
そうですね。スピードが命っていうイメージがあります。
ですよね。でも中島コーチはあえて緩い球を打つことの重要性を説いているんです。
緩い球ですか。
え、レポートではこれを数式で表していて、デルタ T、 つまりリターンの時間からインパクトの時間を引いた値が0より大きくなる状態ですね。
なるほど。時間差を作るということですね。
つまり相手に待って打たせることで自分たちに時間的余裕を作り出す戦術なんです。でもちょっと待ってください。
はい。
あえてふわっとした緩い球を打つって、相手にとっては絶好のチャンスボールになりませんか。隙を与えて強打される危険性しかないように思えるんですけど。
まあ一見するとそう思えますよね。
ええ。
しかしそこには明確なメカニズムがあるんです。これをより大きな視点で捉えると、自分が意図して緩い球を打った場合、相手がシャトルを待っている間に自分には体勢を立て直す時間が生まれますよね。
ああ、なるほど。
さらに相手のポジショニングを観察する時間も生まれる。時間が生まれることで攻撃プランの選択肢、レポートでいうところの N オプションが飛躍的に広がるんです。
なるほど。ただ闇雲に緩い球を打つんじゃなくて、次に自分がどう動くかを計算した上の戦略的な間なんですね。
そうです。速さだけを追求すると自分自身の思考時間も奪われて、視野がどんどん狭くなってしまいますから。
ええ。
意図的に時間を作り出すことで、相手に打たせているようで、実は相手を自分の指の上で転がしている状態になるわけです。 これビジネスの交渉やディベートでも全く同じですよね。
と言いますと？
相手を論破しようと早口でまくし立てるより、あえてゆっくりと間を置くことで全体の主導権を握るのと同じ原理です。
ああ、確かに。相手を待たせることで自分が場を支配するわけですね。
ええ。
リスナーの皆さんも次の会議で少しだけ話すスピードを落として、この時間的余裕を作り出す実験をしてみてはいかがでしょうか。
すごく有効だと思いますよ。
ちなみに技術面では物理的フォームの合理性についても非常に論理的な解説がされていました。
例えばどんなものでしょうか。
砲丸投げドロップとか自分を抱きしめる巻きつけ打ちといった技術ですね。
なかなか興味深いネーミングですね。どういった物理的メカニズムなんでしょう。
例えばラケットを急激にピタッと止めて打つんじゃなくて、砲丸投げのように滑らかに前に押し出すように打つ、
はい、
あるいは打球の後に自分の体を包み込むように腕を振り抜く、これらは急ブレーキをかけることで関節に負担をかけたりエネルギーをロスしたりするのを防ぐ動きなんです。
なるほど。
物理法則に逆らわずにエネルギーをスムーズに伝えるための合理的な動きとして絶賛されていました。
美しいフォームというのは結果的に最もエラーが少なくて人体への負担も少ないですからね。まさに物理学ですね。
そうなんです。ここまで聞いていただいて分かるように、この教室の指導はとにかく論理的で客観的ですよね。だからこそフィニックス愛知はテクノロジーの導入にも非常に積極的で、日々のコーチングのプロセスに AI を活用しているそうなんです。
へえ、 AI をどのように使っているんですか。映像解析とかでしょうか。
いえ、ここでは言語化と構造化に AI を使っています。
言語化ですか。
はい、日々の練習内容やコーチの言葉を単に文字起こしするんじゃなくて、 AI を使って文脈に沿った格言とすぐに使える実践技術に分類しているそうです。
なるほど、それは面白いですね。
生徒が自分の行動を客観的に見つめ直して行動変容を促すためのシステムですね。
あ、ちなみに鈴木選手という方がまだ AI システムをマスターできていない中で、コーチが私がやればいいと引き受けるユーモラスなやり取りもありましたけど。
そういう人間味があるのもいいですね。でも単なる感覚的な指導ではなくて、データやテキストとして恒常化することで、生徒は逃げ場のない客観的な事実と向き合うことになりますね。
そうなんです。その客観的な視点が生徒たちの驚異的な成果、あるいは残酷なまでの差として浮き彫りになるんです。ここから人間の心理が露骨に見えてくるんですけど。
はい、どんな差が出たんでしょう。
例えば瑛太氏と鈴木選手はドライブというネットスレスレの低い軌道で高速に打ち合う練習で、なんと811回という連続ラジの大記録を達成しました。
811回、それは凄まじい集中力と技術ですね。
はい、でも面白いのはその比較で、同日に塩沢氏という方が鈴木選手と行ったドライブは500回程度で終わってしまったんです。
なぜそんなに差が出たんでしょう。
コーチは塩沢氏がミスを嫌がるあまり、シャトルを上から安全に叩き込むだけのプッシュレシーブに逃げてしまったからだと鋭く指摘しています。
プッシュレシーブに逃げるとはどういう心理状態なんでしょうか。
プッシュレシーブ自体は悪い技術じゃないんですけど、低い軌道でギリギリを攻め合うドライブに比べて上から下に押し込むだけのプレイって圧倒的に楽なんですよ。
ああ、なるほど。
コーチ曰く、自分だけが楽をするエコなプレイだと。つまりミスをしてできない自分を露呈するのを恐れて安全圏に逃げて込んでしまったわけです。
ここでも最初の弱者のポジティブの話に綺麗につながりますね。
ですよね。ミスをする、つまり今のダメな自分を認めることを恐れて安全な手段を選んでしまう。結果として811回という限界を超えるような成長の機会を自ら手放してしまっているわけです。
まさにその通りです。そしてミスを減らすためには気合を入れろといった精神論ではなくて、徹底的な物理的フォームの改善が必要だとコーチは強調しています。
具体的にはどんな改善ですか。
例えば811回を達成した瑛太氏は、深い膝の曲げ込みによって目とシャトルの距離を限界まで近づける見事な姿勢を作っていました。
素晴らしいですね。
さらに鈴木選手のバックハンドについても指摘がありました。手首側からラケットを振ってしまう癖に対して、グリップエンド、つまり小指側から先行させる手首の使い方に改善する必要があると。
小指側から先行させる、 これも理学療法やバイオメカニクスの観点から非常に正しいアプローチですね。
あ、そうなんですか。
ええ。親指側から無理に動かそうとすると、手首の関節ってロックされやすいんです。でも、小指側から引くように動かすことで、手首の可動域が最大に活躍されて、ムチのようなしなりを生み出すことができるんですよ。
まさにそういうことなんです。気持ちの問題にすり替えない。目とシャトルの距離とか、グリップを握る角度といった具体的な物理現象として課題を捉えているんですよね。
ええ、非常に理にかなっています。
ただ、精神面を軽視しているわけではないんです。小春氏という方は、見事なドロップショットを決めた直後に、左手をすっと上に向けて相手に謝る姿勢を見せました。
はい。
コーチはこれを仏の手、あるいは仏の左手と名付けて、相手を羨む大人のマインドへの精神的成長だと大絶賛しています。
自分が決めた時こそ相手を羨む。先ほどの高橋選手のごめんねのエピソードを見事に体現している選手が教室の中にも育っているわけですね。
ええ。しかし一方で、レポートの終盤でコーチは非常に強い懸念も示しているんです。
懸念ですか？
ええ。進路選択に悩んでいるある選手の話なんですが、その選手はすでに決定した結論、つまり自分が楽な道や行きたい学校に対して後から都合のいい理由だけを探している状態に陥っているそうなんです。
なるほど。典型的な確証バイアスであり、自己正当化の罠ですね。
つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか？リスナーのあなたも思い当たりませんか？
確かに誰にでも経験がありそうです。
今の職場は人間関係も悪くて成長できないけど、通勤時間が短いから実はいい会社なんだとか、辞める苦労から逃げるために後から都合のいい理由を並べて自分を納得させてしまうことってありますよね。
ありますね。 DV 被害者の方が本当はこの人はいい人なんですと言ってしまうような心理状態にも似ています。
この耳に心地よい意見だけを求める姿勢って、まさに私たちが最初に話した弱く者のポジティブに直結していますよね。
これはある重要な問いを提起していますね。
はい、どんな問いでしょう？
人間がいかに結果ありきの正当化に逃げやすい生き物であるかということです。私たちは無意識のうちに痛みを伴う変化を避け、今のままでいいよと言ってくれる理由を探し求めてしまいますから。
なぜならその方が圧倒的に楽だからですよね。
ええ。しかし、客観的な事実と自分の弱さに真摯に向き合う勇気、つまり正しいアウトプットの習慣を持たなければ、本質的な成長はありえません。
ええ。
コーチが AI を使って指導を言語化し、客観的な事実を突きつけているのも、この自己欺瞞から生徒を救い出して、現実を直視させるためなんでしょうね。
本当にそうですね。今日のエピソード、最初はバドミントンの技術論かと思いきや、最終的には私たちが日々どう生きるか、自分にどう嘘をつかずに生きるかという非常に深いテーマにたどり着きましたね。
ええ、本当に興味深いレポートでした。
では最後に、リスナーのあなたがこの気づきを日常に落とし込むためのアクションをまとめておきましょう。
はい。
一つ目は、自分は強い、できているという過信を捨てて、今はダメでも自分は変われると宣言すること。二つ目は、成果を出した時こそ、周りの人に真っ先に感謝を伝えること。
大事ですね。
三つ目は、会話や仕事の中であえて緩い球を打つようにゆっくりと間を置き、自分に時間的余裕を作る実験をすること。そして4つ目は、都合の良い言い訳を探さずに客観的な事実を直視することですね。
中島コーチはレポートの最後で、何を選んでも結局は失敗するかどうかっていうのは自分次第、どこに行ったって成功するし失敗もすると語っていますね。
はい、響く言葉です。
弱いポジティブに守られたぬるま湯を脱ぎ捨てて、痛みを伴う変化を自分から受け入れること。その苦しみを超えた先にこそ本物の楽しさが待っているのだと。
どんな環境に身を置くかよりも、そこでどう自分を変えていけるかが全てなんですね。それでは最後に、ここまでお付き合いいただいたあなたに少し思考を刺激する問いを投げかけてお別れしたいと思います。
はい。
もし真の強さが今の自分を否定し変われると信じることだとしたら、私たちが最も自信に満ちていて現状に満足している快適な瞬間こそが、実は成長が止まる最も危険なタイミングなのかもしれません。
なるほど。
あなたが今仕事や人間関係の中で一番自分はよくできている、ここは快適だと思い込んでいる領域はどこですか？もしかするとそこが次に壊すべきあなたの偽りの壁かもしれませんよ。
ドキッとするといいですね。
本日もご一緒いただきありがとうございました。次回もまた新たな気づきを皆さんと一緒に読み解いていきましょう。